それでは、テサロキじゃなくてテモテですね。テモテの第2の14節、ごめんなさい、2章の14節です。テモテの第2の2章の14節後半を今日は見てい、きたいと思うんですけれども、まず第2の手紙のテーマが、委ねられたものを守ると。まあ、第1のね、あの手紙も同じなんですけれども、このパウロがテモテに教えたこの経験にかなう教えですね、健全の教え、これをテモテが守っていかなければいけないと、まあ、このことをね、あの教えていってます。で、特に第2の方は、もうパウロが皇帝によって死刑判決が受けることがもうかなり濃厚であった時なので、パウロ自身がいなくなった後でも主イエス様の福音がきちんと伝わっていくように教えているわけなんですね。でもう一つすごく厳しい現実がありました。それは、パウロと共に働いていった働き手が、まあ、何人も、この死刑判決を受ける前にね、あの牢屋にいる時に離れていってしまったんですね。離れていった。その苦しみの中に彼はいた時に、このテモテに対して、この苦しみを主にあると苦しみを共にしてください、この福音のゆえに共にしてくださいと、言ってます。そして2章に入って強くなりなさいと、まあ、臆病になっていて、この、少しこのなんていうのかな、神様に仕えることを、他物を用いることを控えているような、ちょっとこう弱気になっていたよ、テモテに対してですね、強くなりなさいと言ったんですけども、恵みによって強くなりなさいと書いてありますね。この一節にキリストイエスにある恵みによって強くなりなさいと、私たちが何かすることで強くなるのではなくて、神がキリストにあってしてくださったことによって強くなりなさいと。そして働き人の特徴というか、私たちがこう忘れがちっていうか、この特質っていうか定義が分かりさえすれば、こう分かるものっていうのはあるんですね。で、何かというと、まず兵士だっていうことですね。兵士、キリストの兵士だと。つまり命令に従っていく存在なんだよと。命令に従えばいいんですね、逆に言うと。これする必要ないわけですよ。上官の言うことを聞けばいいんですね。そして、次に、競技選手でありました。この規則があって、または鍛錬して目標に向かって、走っている、あるいは競技をしている存在なんだということを見ていきました。それから、農夫であると、忍耐していると、世話をしていくと、養っていくと、けれども、こう自分たちで何かできるものでもないと。なぜかというと、天に任せるということですよね。作物が育つということで、まあ、そのことが書いてあって、そしてテモテに対して、8節ですけれども、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさいってこう言ってます。死者の中からよみがえられたイエス・キリストをいつも思っていなさいって言ってます。で、この中でほとんどの方が復活の映画をご覧になったと思いますけれども、よみがえられたイエス様を目の当たりにして、生き生きとした信仰、希望を抱いて喜んでいる弟子たちの姿がありましたが、このように今主が生きておられるんだというこのことをですね、いつも思っていなさい。そしてその工程の中で、主とこの再びお会いする、天から戻ってこられる主と再びお会いする時まで、地上において、この生きていく、まあ、指針がね、11節から13節まで書いてあったわけなんですね。もし私たちが彼、これキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる、つまりこの自分が死んでいくっていうことだと。そうするとキリストが生きてくださると。で、もし耐え忍んでいるなら、キリストと共に、彼と共に治めるようになると。今は苦難を受けて耐え忍んでいるけれども、今度は治めるようになると。で、もし彼を否んだら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからであると。 だから表にこの信仰の告白を表していくわけですね。この心の中で思ってるだけじゃなくて表に表していくと、否まないと、人の前で。そしてもう失敗してしまってても神様は真実な方なんだよということが書いてありました。でこれを、これが信頼に値するものだと、まあ、いろんなこの、このなんですかね、教会の中でこう歌われているものであるとか信条として言い表しているものというのがあったんですよね。でその中でこれはあなたは信頼に値するんだからねとこう強く言ってるんですよね。まあ、私たちは今すごく楽ですよ。あの旧約聖書と新約聖書全部あるわけですから迷うことないんですけどね。でその時はいろんな言葉がある中でこれは信頼できるんだよとこう言ったわけなんです。そして14節からなんですが、第一の手紙の中でも問題にされていたものがまだ問題だったんですね。それは、まあ、エペソで、このテモテが牧会指導をしていたんですが、違った教えをする者たちがいて、かなり強く、これで議論を仕掛けてきてですね、いろんなことをやっていたっていう背景があり、そのことに対するどのようにこう戒めていくかということをですね、これから教えていくことになります。で、あの一昨日話しましたが、この今のエレミア書のこの前の偽予言とかなり関わってくる内容になってきますね。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように神の御前で厳しく命じなさいと、はい。この私たち教会に集っている者たちにとって一つの戦い、葛藤があります。それはね、戦いというのは何かというと思い出していくというところにある戦いです。このこれらのことを人々に思い出させる、でこれらっていうのは今読んだところですよ。蘇られたイエス・キリストを思いなさいということと、彼と共に死んだのなら彼と共に生きることになるって、このことを思い出していつも思い出していきなさいということが私たちの、この役目であり戦いでもあります。なぜかといったら、そうじゃなくてそのそらす、気をそらしていくものが、この存在するんですね。で例えば人々が何かを期待して教会に集ってくると、その誘惑、その期待に応えていく誘惑があります。例えば自分を楽しませてくれる何かが欲しいなって思っている期待があったら、それをやりたいというこの誘惑があります。あるいは何かこう自分たちでできるなんかボランティアみたいなこう自己実現っていうか、何か自分たちで何かできるものが欲しいなっていうものがあって、その期待に応えていくというその誘惑もあります。あるいはですね、お互いにこうあたかも表彰状を渡すようにですね、こうお互いをこうなんかなんていうかな、お祝いしていくみたいなね、そういうね雰囲気作りとかね、もちろんね一つ一つは間違ったことでは全然ないんですよ。でもキリストイエス、よみがえられたイエスを思っていなさいっていう福音のこの復活の証しの中で、そのことがあって、そしてそれらの活動があるわけでしょ。ところが、それなしのことをこうやっていこうとする、こう力が働きます。でもそうではないよと、思い出していきなさいよと。で次に、厳しく命じなさいという言葉がありました。神の御前で厳しく命じなさいと。で何かというと、何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争なんですね。で、第一の手元もそうでしたけども、第二の手元でも言葉についての論争があります。だから中身、内容がないんですね。言葉尻、言葉遣い、その用語について内容があればいいんですよ。ないんですね。でそのことで無益な、際限のない議論になっていき、その過程の中で人々の霊性が台無しにされてってしまうという話をしています。いろんな形でこういう無益な、 議論が起こります。例えば何気ない一言について、誰々がああいうことを言った、言わなかったっていうことがあって、でも私たちは互いに愛し合っている中であれば大したことないんですよね。もう本当に会って話し合ってね、でもし誤解してるんだったらごめんねって謝って、でもう祈り合ってもう過ぎ去らせればもう全然問題ないことなんですよね。でところが、プライドであるとか、いろんなものが許さない心とかですね、いろんなものがこの混じり合って何話してるか分からなくなるような議論になっていくわけなんですね。そういうのもあります。そしてこれがね、信仰の幼い人とか信じて間もない人が行うとは限らず、教会に長年通っている人が御霊によらないで肉によって何かをしたいと願っているときに、これが複雑です。もう知っているものだから余計にですね、なんか本質じゃないことを話してるんだけど、なんか本質について話されてるかのようにですね。でもよく聞くと中身がない。でも中身がある議論っていうのは大事ですね。中身があるのはしなければダメです。祈ってって鉄が鉄を研いでってですね、本当に意見の違いが途中で起こるかもしれないけれども、これはしてっていいことであり、しなければいけない、けれども中身のないものっていうのはあるんですね。で、牧師であるとか神学者の中でもうこれよく起こります。ですからやっぱり牧師さんたちの間では、いやそれはありえないでしょうとかね、私たちは幼いからとかって思わないでくださいね。ちょうどもう昨日も僕はあるところでフェイスブックでですね、悩んじゃってる、兄弟のね一言を僕は読みましたですね。なんですかね、このことについてただ単純に知りたかったのに、なんでこの神学の議論がここまで激しく対立してるんですかって。でよくわかるんですよ、幼いんですよ、神学者も牧師も教師も、ちゃんと相手が言ってることを聞かない、そして何を言わんとしてるかということを聞かないで、感情的に、表面的に、あと心が傷ついてるっていうのもありますね、感情的に。でそれで言い合いになってて、なんかあたかも何かこう高尚なことを話してるかのように聞こえるんですけども、すっごく単純な相手の話を聞いてない。だからそういうことで結局今滅びっていう言葉がありますけれども、台無しにするっていうことですね。要は本当に単純なことをね、ただ知りたいだけのこの人たちを立て上げなくなってしまっているわけなんですね。でこういうことを避けなければいけないということであります。でもね、本当にやばい教えっていうのがあるんですよ。でこれが今のこのテモテのに対して話しているので、これについては例えばね、なんか喧嘩しているように見えてちょっとそれ良くないんじゃないですかって言われても、私は頑固として話していきます。他の牧師さん、他のそのこれこそが牧師とか、なんですかね、そういう指導者の働きですね。その一見なんかまともそうに見えるんですよ。けれどもこれをやったら破壊するって、教会がバラバラになるっていうのはもうはっきりしているのはあるんですね。でそれについてはいくらこの激しく見えても、パウロもどうですか、今ガラテヤ書はエビスでやってるじゃないですか。ひどいよねあれ、普通に考えたらね。ちょっとね、ごめんなさいね、ガラテヤ書のね最後のところではね、もう割礼にこだわってる人はね、男性のね性器を切り取ってしまった方がマシだっていうのが書いてあるんですよ。もう怒りに満ちてるんですね、もうパウロが。なんでそんな包皮の一部を切ることにこだわってるんだっていうことで、そこまで強い言葉を使ってるんですね。柔らかく書いてますけど、今はっきり言っちゃったんですけれども、ギリシャ語はそうなってるんですよ。でそういうことを聞くと、ああちょっと怖いってなるかもしれません。しかし本当にこの恵みから落ちてしまうような議論の時では、本当にこの守っていく必要があるんですね。でパウロ、今テモテが取り扱っているのはこういう内容であります。かなりやばい内容ですね。でそれでですね、そういうのから守られるこの働き手の働きはどうなるかというと、この15節なんです。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。 これが、取り組むべきものです。熟練したものと訳されてますが、適格者と訳すことのできる言葉です。仕事をしっかりとこなしている、適格、認定されているというか、ね、何でもそうじゃないですか。建築士についても何ですか、音楽にしてもですね、本当にこの人は適格であると、こう認められる、まあ、熟練したっていうのも言えるかもしれませんけれども、まあ、そういうものでなければいけないと。この神の言葉についてアマチュアであってはいけないってことです。まあ、言い方変えると、真理の言葉って書いてます。真理の御言葉、偽りがあまりにもはびこっていることを今前提にして話してるんですね。でそれでエレミア書のことを思い出していただきたいんですが、偽預言者がなんであんないろいろ出てくるのかっていう、この診断書みたいなのがありました。心に思っていることを語っている、でも本来は主の会議に参加しなければいけないわけでしょ。神が議長であって、そしてそこに並んで、そして本当にこのいろんな議論が尽くされていった結果、神様の御心はこういうものであるということを予言として語っていくわけなんですよ。ですね。で、あとは感情、表面的なことを語っていく、夢であるね。でも御言葉っていうのは金槌のようであるって、麦と藁の違いだって話もありましたでしょ。あとは主の重荷だと、主の宣告だと言いながら、何を言ってるんだ、まだ主は何を語ってるか聞きなさいとですね、早まって語っているということがありました。でこういうものから守られてなければいけないということです。でないとこの真理を真理として語ることができないということですね。この次にまっすぐに解き明かすとあります。まっすぐ、まっすぐっていうのはこのまっすぐに切っていくっていう意味があって、まあいろんな意味があるんですけど、この険しい歪んだ状態をですね、このだから例えば道路をこのなんか道路がないところにこう道路をまっすぐに作っていく、工事してね、この一つの国道を作るみたいなね、そういう意味合いもあるし、要は神の真理がはっきりとまっすぐに見えるようにしっかりと正確に解き明かしていくってことです。そして恥じることのない働き人として自分を神に捧げるようにとありますけれども、これが誰に恥じることがないっていうのは、まず第一に神に対してですね、神に捧げるんですね、自分を。人に捧げるとかっていうのもあります。例えばね、自分で自己満になってさ、何言ってるか聞いてる教会の人たちに、この生徒たちは何言ってんだろうな今日はって言って分からなくて、でも今日のメッセージは良かったって一人牧師だけがね、メッセージ越に立ったら、それはまずいわけで、そういう適任っていうか適任者かどうかっていうのもありますよ、ありますよ、あるんですが、まあ、ここでは第一にね、やっぱ神に対して恥ずかしくない働きをしているかどうかっていうことをいつも心を探って、神様のこのキリストの御座の前にね出るときにやってるかどうかっていうことをやってなきゃいけない。で次に、でこれで勤め励みなさいっていう言葉ができますね。胆力が必要って言ったら胆力だね。学び、胆力っていうのはだから忍耐してこう勤勉でももうこう頭も使いで準備し終わったらなんかチョコレート食べたい気分使ったからね、それだけこう体力にも関わってくるようなこう本当にいい意味で疲れますよ。霊的な鍛錬という言葉もありますけれども、この肉体とちょっと似たような感じのものがあるわけですね。でこれをやっていきなさいと、まあ、言ってるわけで、時間もかかりますし、でそういうことをやりながら、この16節で俗悪な無駄話を避けなさい、人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといってある人々の信仰を覆しているのですと。まあ、俗悪な無駄話とありますけど、それの意味するところが何かなんですね。これ第一の手紙の中にもありましたので、よくちょっと考えてみるとですね、この後にますます不敬虔に深入りするっていうんですね。で3章の6節7節を見ると、情欲に関わるということが分かります。 こういう人々の中には家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んでいるがいつになっても真理を知ることのできない者たちですと。経験に生きる教えではなくて、この反対を促していくような、これが癌のように根深い人気があったっていうんだよね。なんでそういう不道徳なことを教えていくのかっていうと、この復活がすでに起こったって書いてますけど、これがちょっとヒントになるんですね。でこの俗悪な無駄話については6章の20節にも出てきて、霊知とも呼ばれてるっていうんですね。霊知、霊に知るっていうんですよ。でこれがグノーシス主義の影響がある。でグノーシス主義って何かっていうと、心で目に見えないもの、霊に関することは神のもので、肉体については神とは関わりがないものだと。それはもうどうせ汚れてるっていうか悪のものであって、神は霊に関わることだけに関心があるという二元論っていうんですか、なんですね。肉体に対して行っていることは、まあそれは関係がないんだよという考えであります。これはギリシャ哲学から来てるんですね。でこれとキリスト教はですね、2つの極端のこの真ん中を切ってますけども、もう一つの極端は、ね、ユダヤ主義なんですよ。ユダヤ主義っていうのはこの立法主義であって、これをやると、例えば手をこうやって洗えば心が清められるって、外側の行いによってこっち内側神との関係が決まるっていう、これもユダヤ主義としていたんですよね。でグノーシス主義はその逆なんですよ。その心、この霊に関すること、この肉体で何やってるかっていうのは関係ないんですね。2つの極端がありました。この性的なことについては2つの極端このあって、1つは禁欲主義ですね。だ結婚もしちゃダメだとかですね、あとは結婚してもその性的な関係を持たないと。でも聖書は何て書いてます？産めよ増えよし、ね、地に満たせと。神様はそれを祝福しておられるわけですよ。これ聖なる営み、聖なるって清い営みでしょ。でその逆もあるんです。肉体で行っていることはどうでもいいわけだから、だからもう不貧困だから、それがここで言っている話なんですよ。でなんで復活って言ってすでに起こったかって言ったら、おそらくこういうふうに考えてたと思うんですよ。何かというと、霊的に復活したっていう話をしたんだと。肉体の復活を否定したんですね。新しく生まれたと、心の中で霊的に復活したっていうのが復活なんだと。命をもらったじゃないですか、私たちが。これが復活であるっていう言い方をしてたんだと思うんですよ。わけは分かんないかもしれませんけども、ちょっと私はそんなふうに考えてもいなかったのでと、ね、でもここにちょっと僕は話したら多分分かるかもしれないね。このバプテスマは何を表してるかっつったら、キリストが死なれたように私たちも死んで葬られて、キリストが蘇られたように私たちも新しい命の歩みをしているって言うじゃないですか。書いてあるじゃないですか。新しい命の歩みをキリストが蘇ったんでしょ、ね、今私たちは新しい命の歩みしてるんだから、これが復活じゃないですかって、ね、復活の命に預かってるんだからって、霊的に。で肉体の復活は否定する。でこういうことを行っていたと考えられます。でね、これをやるとどうなるかというと、堕落します。コリントの第一の15章で死者の復活を否定している教えが入っていた、あそこのコリントの教会でも入っていたことが教えられてるんですね。でそこでもやっぱりこの明日はどうせ死ぬんだからといって、もう本当に悪い行いをしているわけなんです。だから復活して、この肉体によって行った行いっていうのが、この報いがあるっていう、良いことについても悪いことについても、この復活することによってその報いがあるんだっていうことが取れちゃってるから、そうなっちゃうんですね。でそういう心だけでいいんだと、目に見えないところだけでいいんだっていうのは非常に危険です。今言ったこの男女の関係もそうだし、あとは献金とか教会に体を運ばせることとか、あとはですね、そういうものも、あいは関係ないよと、心で神様を信じてればいいんだって話になっちゃうじゃないですか。ですね、そして迫害するときってすごく簡単に言い逃れられるんですよ。皇帝がね、主であると、救い主であると、当時はそういう皇帝礼拝があったんですね。その時にクリスチャンは口で告白してイエス様が主ですと言って、あれだけのとてつもない迫害を受けたんだけども、いや心でイエス様が主と思っていればいいんだと、口でね言うことってのはあまり関係ないんだっていうのを分けちゃうことが可能なんですよ。で事実戦時中ですね、 日本のキリスト教会には激しい迫害があって、そして天皇の礼拝が行われていたわけですよね。その時に神、キリストか天皇かという問いかけを法廷の中で言われて、再臨がこの国体に反するのではないかという嫌疑がかけられてですね、告発を受けたんです。でその時に何て言ったか、再臨というのは心の中にイエス様が戻ってきてくださるということで心の変革なんです、とこう言ったんですよ。あらららららら、ね、目に見えることが見えないことになる二元論になっちゃったんですよ。そしたら生活全くここでやってることって変えなくてよくなっちゃうんですよ、体で行ってることは。というのがあったであろうと考えられるんですですね。で、ヒメナオとピレトはその仲間ですって言ってね、名指ししてます。でヒメナオについては第一の手紙の一章の二十節にもサタンに引き渡したという言葉で、このまあ使徒の持ってる権限ですね、すごい力を持ってた人たちはこう何かサタンに引き渡す霊的な力を持ってたんですね。で、このようにして教会が異端や異端の教えを報じている者に対して守られるために霊的に名指しするということがあります。で19節です。それにもかかわらず、嬉しいですね、それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる、また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよと。私たち、このね、俗悪な村話ががんのように広まっている中で必要なのが不動の礎、神の不動の礎、基礎が必要です。で多くの巷にこの広まっている偏った教えというのはですね、その礎、基礎、これを忘れているわけなんですね。単純なこと、基礎を忘れてます。例えば素振りをしない野球の選手って考えられますか。なんかテクニックでね、こうやるじゃないですか。スポーツのなんかプロがね戦ってるなんか中でね、こういうテクニックがあるんだってこうやってみても全然違うでしょ。本当に基礎をしっかりとやってるかどうかっていうのはあるでしょ。例えば自動車教習所に行かない人がね、スポーツカー乗って見てね、おこれかっこいいじゃんってこうやって乗り回したら危険極まりないですね。でもそれをやってるのはもう多々あります。だから基本的なところはぐらついてるんですね。しかしこの神の不動の礎というものを先ほどのこのまっすぐ真理の言葉を解き明かされることによって、聞いていくことによって築き上げられていくわけなんですね。でこの基礎において2つの命が刻まれてますが、主はご自分に属するものを知っておられるということ、神が行っておられるんですね。この神が掴んでいってくださってる、私たちが神様にしがみついているという以上に、それ以上にはるかに神様が私たちをこのもう属するもの、私たちをご自分のものとしてくださっていると。で同時にですね、私たちの応答も必要になってくるんです。これが不義を離れると、私たちが神のものであり、私たちが不義から離れる選択をしていかなければならないわけなんですね。でこれ興味深いのは2つのこの命ですね、刻まれているものが民数記の16章にある言葉の反映であることが分かっています。コラの反乱覚えてますか。コラが他の人たちもこの結託してアロンとモーセのところにやってきて、あなたたちは人の上に立っていると、ね、全ての人が平等であって全てが聖なるものであるのにと、もっともなことを言ってるんですけども、結局自分たちが高い位につきたいといううぬぼれであったわけですよ。でその時にモーセが言ったんですよ、そのコラとその仲間に、明日の朝主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる、主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだと。でこれは16章の5節ですね、民数記の。選ぶものを近づけられるんだと、神様がご自分に属しているものというのはある。で、この後でヒザラを彼らに取らせて、このアロンも含めてですよ、そして会計の天幕の前に立たせたんですけれども、結局最後はコラは自分の立っているところの地面が崩れて、生きたまま 地獄黄泉に投げ込まれ、そして、他の、仲間は250人だったかな、その火皿にあった火によって焼き尽くされました。であとはですね、その近づいてきていた怪獣にモーセが言ったんですね、あのそのコラがまだ死ぬ前ですね。さあこの悪者どもの天幕から離れ、彼らのものには何も触るな、彼らのすべての罪のためにあなた方が滅ぼし尽くされるといけないからだと。これ16章の26節ですね、水木。このように情景を考えながら見ると興味深いと思いますね。このここのあのエペソで起こっているこのテモテのことですね、この属している神が選ばれているものがあのもう神様はご存知であるんだよと、そして今度は不義から離れなさいと、そういう悪いことをしている働き人ですね、そういうものから、離れていなさいということをね今ここで言っているわけなんです。で、具体的にその不義から離れることについてもっと詳しく20節21節で話しています。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。神の大きな家の器に例えられてるんですね、私たちが。たっとい器もあります、金銀のような。あとはゴミ箱に使うようなこの卑しい器もあるわけです。で、たっとい器になりましょうということを言ってるんですね。卑しい器ではなくて、どうやってかって言ったら自分自身を清めると言ってますけれども、清めっていうのはですね、神様の行われる技です。基本的あのまず第一に、第一ヨハネの一章の9節、有名なところありますね。自分の罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと。自分自身で清めることはできません。ありのままの姿を神の前に持って蹴り下り、神に罪を告白するときに神は清めてくださると。ただ、そこでですね、今のこれ神の働きなんですが、今度は私たちがそのような神の清めの技のところに積極的に関わっていくという私たち側からの働きかけもあるんですね。それがここで書かれていることなんです。誰でも自分自身を清めてこれのことを離れると。心の汚れを神は取ってくださいますが、自分の体を実際に動かしてそうした汚れから離れていくという積極的行為があって、それで神の清さの中に自分自身を保つことができるわけなんです。で、22節です。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいとですね。一つ目がこの情欲を避けなさいっていうことですね。で、後で今度は争ってはいけませんというのが出てきますけど、これ一つ目が情欲を避けなさいと。で、先ほども言いましたように、この情欲を教会の中で許すような教えがあった。で、またはテモテ自身も若いので、若さにある情欲との葛藤もあったと思うんですね。で、この情欲っていうのは実はもっと正確に言うと、必ずしも性欲に関わるものだけではありません。境界線を越えるっていうのが情欲です。この自分の肉体の欲求を神様が与えておられるその枠組みからはみ出ていくことがこの情欲であります。まあ、ここでは性欲のことですけども、性欲に関わる情欲ですけども、で、情欲に近づくにはその祈り、御言葉、聖霊の力が必要です。で、神様の技をお迎えすることは必要です。でも私たちが具体的にその技に関わっていくことが必要なんですね。それを避けるっていうことです。で、この良い手本がヨセフですね。ポティファルの主人ポティファルの妻に言い寄られたときに、彼は文字通り逃げました。自分に免疫があると思ってはいけない。そこは避ける。そういう状況を避ける。 で、避けるだけではなくて、追い求めるが大事ですね、ここで。だからこれ同時にやるっていうか、どっちもやっていく必要があります。だから、これやめようやめようと思っている人がやめられる方法って、これをやればって、違うものをやればね、やめることができるんですよ。で、何をやめるっていうのは、この情欲のその場所からいなくなるってことでしょ。で、何をするかって言ったら、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと。こうですね。主の皆を呼び求める人と交わると。で、清い心とあるように、自分が何かやってることを同意してくれるような人と、じゃあダメなんですよ。それ悪い仲間でしょ。ではなくて、ちょっと緊張感があります、ね、清い心で神を求めているで、内容が義と信仰と愛と平和で、これをしていくことによって、神様によってこの情欲から、この不義から守られるということですね。で、23節、愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることはあなたが知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて、真理を悟らせてくださるでしょうと。不義から離れることで、この2番目が争いを避けるということです。無知な詩弁についてですね。弱さがあります。我々男はですね、第一手元にね、この男は争ってはならない、怒ったり言い争ったりすることはなくって書いてますけども、女は聞かざることなくて、まあ、女の人は聞かざる傾向があるでしょ。男は言い争う傾向があるわけですよ。で、特にね、カッカ来てるからね、若者は、まあ若くなくてもカッカ来る人もいますけれども、で、避けなさいということです。で、第一の手紙のテモテのね、一緒にね、律法を知っていながら自分が言ってることさえ分かってないっていうのがあるんですよ。これ情けないですよね。いろいろ議論してんだけど、こうなんか知ったかのように知ったかぶりしてね、うわーって話してんだけど、何言ってるかも分かってないっていう。で、そういうのに関わるなってことなんですね。で、むしろ、すべての人に優しく、よく教え、よく忍べ、反対する人たちを柔軟に心で訓戒します。だから、態度がまず基本的に優しくなきゃいけない。で、次にしっかり教えていくと。で、しっかり教えていくときに必要なのは忍耐ですね。時間かかります。時間かかる。この反対する人に対しても柔軟な心。争う誘惑あるんですけども、柔和さで対応すると。でもそれは問題に対峙しないということではない。訓戒しなさいとあります。訓戒するんです。問題は取り組むんです。はっきり言うんです。けれども柔和さを持って怒られなさいと。で、人の心って不思議で、強くすると意地張ります。強情になります。けれどもですね、柔和にやると神が現れてくださる。で、そこでもしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせる。だから真理を悟らせるのが神なんですね。悔い改めの心を与えるのが神なんですね。でね、もしかするとって書いてあるんです。で、必ずじゃないんですよ。でもゼロじゃなくなったんです。争ったらゼロになりますけど、ゼロですけど、柔和な心で諭していたら、この訓戒していたら、0から 5% になるとかね、分かんないけど。ということですね。で、それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも、目覚めてその罠を逃れることもあるでしょうと。悪魔の仕業なんですね、この争ってる人って。反対してくる人って。昨日かな、昨日の夜、僕笑ってたよね、なんかアニメ見ててさ。Facebook で、目に見える世界とさ、目に見えない世界っていうのをチャチャチャとこの変えていくね、ビデオがあってね。で、普通のスーツ着てる男の人が歩いてるんだけど、クリスチャンで、で、ちょっとマトリックスの世界みたいなの、昔の映画の、こう目に見えない世界バーンってこの悪霊がなんかこの結構ついてるんだよね。この自分は神の武具を着ててね、 その人はね、主人公は。でこの無神論者のなんかこの知り合いがこう彼を見た途端にね、この悪霊がこううわーってこうなんかやって刺激させて、そして憎しみを抱かせるとかね、でそういう場面が出てきたんですよ。おお、なかなかできてるアニメだなとか思ったんですけども、で気づかなきゃいけないですね、この反対している、あの争っている、えという人たちには悪魔がそのような思うままにしてそのようにさせてるんだということなので、だから自分が何かしちゃいけないです。自分が何かなんかこうなんか議論して済むような話じゃない。でこの柔和に訓戒しなさいと、その中でその人がもしかしたら目覚めて罠を逃れることもあると、目覚めると、自分が何してるか気づくと、そして罠を逃れることもあるでしょうということであります。こういう、まあ、あの言葉の争いの戦いが、また違った教え、そして経験にかなわぬ教え、という戦いが あります。守られていきたいですね。で霊の戦いですね、悪魔が思うままにそういうことをしていくと、でそれをね口に出して「あら悪魔だ」とかって言わなくていいですよでも心では思っていてください。戦いですね、慌てないでくださいね。で振り回されないっていうか、振り回されちゃうんだけど気づくと、いろんなあの手この手で錯乱させようといろんな手を使いますから。しかし神様はこの不動の礎は固く置かれていますですね。ご自分に属するものを神はご存知だと、これだけ固く立たせられているんだということですね。じゃあお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に大切なところを学ぶことができて感謝いたします。どうぞ私たちのこの後のディスカッションも祝福してくださり、そして私たちがさらにこの訓練されたものとして立つことができますようよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。